はい、ガラテヤ書の2章の1節から10節までです。ここのところで、タイトルに使徒たちがパウロを受け入れるということですが、これだけでは何のことかよくわからないし、ここのところを読んでもですね、現在の私たちにどのような関わりがあるんだろうかと、何をここから今の私たちにですね、言われているのか、必ずしも分かりやすくはないと思います。そもそも割礼だとか言ってもですね、全然今関係がないわけですね。そういう全く関係がないことを非常に大事なことのようにですね、この問題として取り上げられているために、こういうところどうも私たちには関係ないように思われてしまうから、このような歌詞はほとんど引用されたりして、聖句集とかにこういうところが書かれたことはないわけですね。で、これはどういうことなのかということです。でまずですね、14年経ってからちょっと前にも言った時からという意味ですけれども、バルナバと一緒にエルサレムに再び行ったと。このことですね、何のために行ったのかっていうことが後から書いてありますが、特にこれはですね、2節であるようにいろいろ考えて行ったということではなくて、啓示によるという特別な言い方をしています。それほどこれが重要だったからなんですね。アポカリプト、啓示するというそのことですね。それと同じ言葉はこの前に言ったところですね、すぐそ近くにあるのに別の訳語16節です。一章の16節を見た。16節です。一章の16節にですね、御子を私に示した、そしてその福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとありますが、この示すっていうのもこれ、啓示するということなんです。啓示するという動詞が使われています。だから別の訳では啓示すると訳しているのももちろんありますが、これはですね、御子イエス・キリストっていうのは啓示されなかったら、これは単にですね、預言者の一人だというふうにですね、特別な力を持っている一人だということになってしまって、神と同じだという意味で御子とつながっているわけですから、この神と同じだというふうなことは啓示によらなかったから考えてわかるものではないわけです。ですね、エリアとかエレミアとかダビデとかモーセ、アブラハムとか、たくさんのですね、信仰的に非常に大きな働きをした人がおっても、これはみんな神と同じことは全くもちろん言われていないわけですね。ところがイエスだけは神の御子、神と同じという意味で使っているわけです、この御子というのは。だからそれは啓示をして、そしてその御子だからこそ死んだということも、神と同じだからその力で、万人の罪をそれで担って死なれたと、そういうこともできたと、復活もされたということです。で今日のところもですね、そういうふうに啓示というそういう特別な言葉が使ってある、その重要性ですね。でこれはこの訳がちょっとこの2節の訳ですね、ちょっと不適切なというか分かりにくい訳です。人々にとりだけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走ってるんではないか、無駄に走ってはないかと、こういうこのままだったらですね、パウロは神様から示されて選ばれて、そして聖霊にあふれていってるのにですね、わざわざそのエルサレムに行ってですね、自分が今まで一生懸命に伝道伝えてきたことを走ると言っていますが、これは全力でしていたからこのような表現しているんですね。走るということはですね、特に短距離競争の場合、本当に全力を挙げて走るするわけです。それでこういうふうにのんびりとですね、行ったりあちらこちら景色を見ながら歩くというんではないから、これ走るという言い方でしてますが、このように伝えてきたのはですね、無駄に走ってるんではないか、無駄に伝道してきたんではないだろうか、そんなことを尋ねに行ったところおかしいわけです。そんなん、ペテロやヨハネに行ったことを尋ねに行く必要は全然なかったわけ、直接啓示だから。 でここのところはですね、これはドイツの、まあ、有名な世界的に有名な仲介者の役の方がずっとよく原因を取っていると思います。ここのところはですね、そのまま放っておくと現在は私が懸命に走っているという、あるいは今まで走ってきたことのが無駄なロープにならない、無駄なロープになってしまう、無駄なロープになりかねないからだとですね。このまま放っておくと今まで自分が走っていたこと、あるいは今まで走ってきたこと、今走っていることが無駄になれないか、無駄になりかねないから、だからですね、そこ行きなさいと啓示を受けて行ったんだっていうわけです。自分の伝えてきた福音がこのものだったら無駄になる、そのぐらいの重要な問題だったんですね。どうしてかというと、割礼を受けなければこれは救われないということが事実だったらですね、イエスという人はただのユダヤ教の改革者に過ぎなくなるわけです。キリスト教はユダヤ教の一派になってしまうと、ユダヤ教キリスト派というふうなものに、非常に狭いものになってしまうわけです。それだったらキリストが来た意味がなくなってしまう、福音という意味がなくなってしまうという、それぐらい非常に重要なことだったんですね。割礼を受けねば救われない、これはユダヤ人の伝統的な儀式だったわけですね。ユダヤ人にならなければ救われないというふうなことでもあるわけです。で、こういうふうなことは今の私たちは全く関係がない、割礼そのものは関係ないけれども、他のことでいろいろこれと深く関わっていることがあるから、こういう聖書にも載っておるわけですね。これは救いのために何が必要なのかっていう根本問題とつながっているわけです。ユダヤ人はですね、イエス・キリストを神のことを信じるだけでは足りないと、割礼をしなければ救われないっていう、いわゆるプラスアルファっていうものをですね、一緒に並べたということなんです。まあ、立法を守るっていうんだけど、立法にはいっぱいあるけど、特にですね、非常に大事なものとしてこの割礼っていう目に見える印をですね、現在でもユダヤ人はしているわけです。これイスラムの人も割礼をしている。これどうしてかと、旧約聖書を少しもじったり書いたようなところがあるだけで、アブラハムとか特にモーセとか非常にイスラム教も重んじているわけです。アブラハムの宗教、自分たちの究極の模範だとしてはっきりコーランにも書いてあるぐらいですね。コーランとなんか全くこの聖書の別物のように思っている人がほとんどなんですが、そうじゃ全然ないんですね。旧約聖書をたくさん文字って書いてるわけです。ヨセフ物語にもあるけど、一部間違ってしてあるところがありますが、読んだら分かる通りです。それを見たらはっきりこの旧約聖書から分かれて、枝になって分かれてきた。でイエス・キリストをです、ね、本当に救いの人を受け入れない、マホメットがそうだっていう、そういう意味ではキリスト教からは最大の間違ったものということになるわけです。イエス・キリストを受け入れないから、そういうことで、それがですね、今日の根本原因でもあるんです。そんなことはマスコミも一切言わないです。イスラムの問題、今世界でですね、大きな問題があったら大概イスラムとユダヤ人、ユダヤとイスラエル関係してますね。イスラエルとイスラム両方ともですね、大きな影響を持ってるんだけども、両方ともイエス様を本当の究極の救い主として受け入れないというところが共通しているわけです。それが実はですね、今日の世界の根本問題になっているわけです。だから暴力に訴える、両方とも。武力に訴える。これは正当化されるわけです。旧約聖書だけ。しかも旧約聖書の中でも武力は最終的に捨てられるところもあるんだけども、ヨシア式とかですね、いろいろなところでですね、武力を持って敵を粉砕するっていうところ、粉砕しなさいと神が言われたりところもあるものだから、イエス・キリストはですね、本当に無抵抗で愛と真実を持って一番のそれを武器としてですね、戦うということだったわけです。武力を持ってでなくて、そのようなイエスも受け入れたらですね、これ本当の原理はそこにあったら、そういうふうな原理に基づいて爆破するとかいうことは起こらないわけです。ですね。キリストの原理って言ったら、全くこれはそういう神様の力を信じて、神様の愛と真実を持って 相手に対するということだから、そういうふうな武力攻撃を認めるということは決してならないわけですね。だからイスラムとイスラエルも両方武力を使うということをはっきり肯定するのも究極的にはそういうことです。そしてアメリカがですね、ブッシュなんかがですね、旧約聖書を用いて聖書でも武力攻撃やったんだっていうのは、それはもちろん旧約聖書から来てるからです。イエス・キリストの原理としてはそういうことは肯定はできないわけです。はい、まあ、そういうふうに、イスラムも割礼をやってる、ユダヤ人も割礼をやってる。でこれはどこから直接には来てるかっていうと、この聖書を見たら最初に出てくるのはどこかと、単なる伝承ではなくて、これは旧約聖書に書いてあるからですね。ちょっと見てくださいね。そういう意味で創世記のところです。17章、創世記の17章に、その割礼のことがはっきりと出てくるわけですね。ここでですね、17章のところを見ますと、7節、永遠の契約とするとか言ってですね、その後ですね、17章の10節、私の間で守るべき契約をこれだと、あなたたちの男子はすべて割礼を受けなさいと、でそれが契約の印だと、神様の契約印がそういう割礼をするっていう、なんかこういう特別なことをですね、これが印だと。そうしてこの14節もですね、そういう割礼をしなかったら民から断たれるとまで言ってるわけです。でこのようなことではっきりと神が言われたというようなことが言われてあるということです。でその他にですね、当然他のいろんな箇所にも出てきます。これはその後の出エジプト記とかレビ記、申命記とかですね、そういうものも出てくるわけです。けれどもすでに申命記からですね、本当の割礼はですね、そういう体の男性の体の一部にそういうふうに包皮を切って捨てるとかいうことではなくって、もっと霊的なものだということはすでに旧約聖書の一部にも出てきているわけです。でそれも見ておきます。申命記の30章の6です。申命記の30章の6、329ページですね、329ページ、申命記の30章の6を見たらですね、あなたの神主はあなたとあなたの子孫の心に割礼を施すと、心を尽くして魂を尽くして、この尽くしという日本語訳にしてますが、これ本来全てというヘブライ語ですから、英語訳全部全てということを扱っています。全ての心、心のさまざまな働きのすべてを尽くしてという意味ですね。すべての心を持って、すべての魂の働きを持って、あなたの神主を愛し命を得ることができるようにしてくださるとあってですね、この申命記はですね、一番大事なことは神を愛することだっていう、この主を愛するっていうありますよね。この主を愛すること、一番大事なのこの既に申命記から繰り返し強調されているわけです。この下の段、30章の15、申命記の30章の15節、下の段見てもですね、私は今日命と幸い、死と災い、死と滅び、その2つはっきり分かれた道があると、 その救いの道のために主を愛することだと、そして命を得るというふうに、このようにですね、旧約聖書は単に裁きの神ということはなくて、この主を愛するという、こういうところをイエス様が用いたわけですね。新明記っていうのはです、そういうふうになんか律法がたくさん書いてあるように見えますけど、一方で非常に霊的なところも含んでいるわけです。同時にで、それが今日の今のところです。割礼っていうものは心に割礼をするんだと、目に見えるそのようなものではないという、本当はそうだということはすでにこの新明記からあるわけです。だからですね、この旧約聖書っていうのは一部だけを取ってですね、ここに聖書に書いてあるということは全くこれを意味がなさないことなんですね。絶えず他の箇所、特に新約聖書のキリストがどう言われているのか、新約聖書にどう書いてあるかをはっきりその見極めないと、旧約聖書だけに書いてあるからというと、とっても大きな間違い、戦争を肯定するようなものですね。それからエホバの証人が血を食べてはいけない、輸血してはならないというのも、旧約聖書のあるところだけをそれ取り出したからです。イエス様が口から入るものを一切怪我したりはしないと、心から出るもの、それが怪我すと言われた、イエス様の言葉に照らさないといけないわけです。そうしたら一層ですね、この旧約聖書の長い歴史の流れの中で、神の言葉は非常にそういった表面的な言葉の背後に奥に流れているというのがよくわかるようになるんですね。このことがですね、心に割礼を課すということは、新約聖書ではそれが本当に一番の真理として出てくるわけです。それが心を割礼というのは、それは神様の方向転換をするということですね。だから心の問題だから、実際に割礼をするということは一切関係がなくなってくるわけです。それでもユダヤ人たちはこのように旧約聖書の一部にですね、はっきり書いてある、割礼をしなかったら断たれる、しかもこれは選びの契約の印だというふうに書いてあるということで、非常にこの根強いこの執着心があったんですね。割礼を受けなきゃダメだって。で、このことはですね、でもいろいろと歴史の中で、ガラテヤ書全体がその目的になる。パウロがここでエルサレムに啓示を受けて行ったのはですね、もしここで割礼を受けなければ救われないと言ったらですね、その福音の根本が壊される。それをテーマにしてガラテヤ書は書いてあるわけですね。それで今日のところもすでにもそれが出ているわけです。それを強い言葉でですね、こういうふうに、今日のところに戻りますが、今これを言ってはっきりエルサレムの人とですね、指導者ヨハネやペテロや、特にペテロですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人の人たち、あるいはそこにおるキリスト者の人と、はっきりですね、この真理はどうなのかっていうと、決着をつけとかないといけないと、そのことで言ったわけです。そしたらですね、その意見を求めたっていうよりも、そこでそのまま置いておけないと思ってですね、こういうふうに言ったわけですね。真理をはっきりというために言ったわけです。その時のテトスすらギリシャ人なのに、割礼を強制はされなかったと、そういうふうにはっきり一部ではですね、もちろん分かる人もおったということを言ってるけれど、潜り込んで偽の兄弟がいたのに強制されなかったと、こういう偽の兄弟ということを強い表現で言ってます。このように福音に似てるけれども、本当の真理とは違うということを、これはっきりさせなきゃいけないということなんですね。で、奴隷にしようとして自由を、これはどういうことかといえば、ただ信じるだけで救われるというのはとっても自由なわけです。でも割礼をしなければ救われないといったら、割礼以外にも例えば血を食べてはいけないとか、その他のいろんな捧げ物、いろいろいっぱいくっついてくるわけです。要するにユダヤ人になれということになるわけです。現在でもユダヤ人かどうかの印は何かというと、血筋ということでわからないんですね。でも当然いろいろ根血もしている民族だから、割礼を受けたらユダヤ人になったという法律的なものになっていくわけです。現在もそのぐらい割礼、現在でも生きているわけです。イスラムもそうです。現在でも割礼をしている。私が各地行ってる中のあるところはですね、両親はですね、クリスチャンだけど、息子さんがですね、たまたまその両親の経由で仕事場に来ておって、インドネシアの人が働きに来ておった。 その人とですね、親しくなってしまって、その人と結婚してしまって、そうして、結婚とかいうことだったら割礼をするんだということでですね、割礼をしたということになったよということを聞いたことがあります。今でもそういうことなんです。で、まあ、そういうふうにですね、割礼は絶対大事なんだっていうね、今でもそういうふうにこの2つのイスラム、ユダヤ人では今もそうなんです。日本人は両方ほとんど見ないからですね、ユダヤ人もイスラムの人も、まあ、徳島あたりほとんど全然知らない、一般的にはほとんど知られないから、そういうことも知らないんです。ですから割礼以外の他のことも必要になる。でそれが歴史的にはキリスト教ではですね、あれだけパウロがイエス様を信じたら救われる、十字架で貼り付けになった人もそうですよね。非常に悪い重い罪を犯したから貼り付けになったけど、だけどイエス様、あなたが御国に帰るときということで復活を信じたわけです。他の弟子たちもなかなか信じられなかったけど、その十字架で一緒に貼り付けられた人は復活まで信じたられた、そこまでイエスを信じたわけです。そしたらあなたは今日、まあ、パラダイスに救われますよっていう。十二弟子のペテロ、ヨハネ、ヤコブたちもその他みんな水の洗礼をしなかったら救われた、水の洗礼をしたから救われたってどこにも書いてないのに、多くの教会ではその後ですね、水の洗礼をしなければ救われませんということさえ言うようになった教会が非常に多くなったわけです。これは明らかにですね、このガラテヤ書でパウロが戦ったこの精神に反することになるんですね。ただ信じるだけ、ちょうど割礼をしないとダメだというのとよく似てるわけです、本質的には、まあ、そういうことでこの問題は現在でも大きな問題であり続けているということです。それから教会、どっかの教会に加わらねば救われる、昔はそう、カトリック教会に加わらねば滅びる、だから破門されたら本当にこれは滅びるという宣告だったんです。破門という、今の私たちのその波紋だなんて全然わからない、特に日本人はほとんどキリスト教でないからですね、そんな波紋がどういうことなの、波紋されて何ともないではないかっていうふうに、その意味がわからないわけなんですけども、以前はそうだったんですね。宗教改革まではカトリック教会が波紋されたらですね、本当に人間とさまざまな権利をみんな失われるという、まあ、まともな人でないとみなされる、そういうことで、かつてローマ教皇がですね、ローマの皇帝がローマ教皇から破門されたということでですね、破門された全てを失うと、普通の人間としての、まあ、見方見られるも全部捨てられてしまうということで、もう雪が降る中ですね、ローマ教皇の中に行って何日間もですねここに留まって、以外懇願し続けたと、有名な出来事があったぐらいです。まあ、ダンテの新曲にも載っていますけども、まあ、そのぐらい破門ということも決定的なものだったんですね。それはまさに教会に入らなかったら救われない、信じるだけではダメだっていうことだったんです。そういうこととかですね、まあ、これは仏教ではよくある通り、さまざまな修行をしなければ救われませんと、ということですね。あるいは結婚したらこれは救われませんと、本当の救いにはならないとかいうことまで言ったりするところもあったり、いろんなものがくっついてきた、さまざまな良き行いをしなければ、とっても以前に悪いことをしてしまった人はですね、良い行いをして償わなければ救われないということもあります。まあ、こういう考え方ごく普通にあるから、いわゆる刑務所でですね、人を殺したら例えば20年とか30年、服装したらもう死刑だと、そうしないともうすかねダメだっていう烙印を押されることです。まあ、そういうふうに良い行いをしなければ救われないんじゃないか、今のままで信じるだけで救われたりはしないんじゃないかという疑い、これも多くの人に起こってくるわけです。そういうふうに現在でもいろいろ形を変えて信じるだけでは救われないというふうな考え方は、さまざまな形で誘惑をしてくるわけです。そういう意味で非常にこれは重要な問題なんですね。だからそうなるとですね、今言ったようにいろんなことをせねばならない、せればならない、教会にも縛られる、洗礼もせないと救われない、信じるだけだめ、また他にもいるということになってきますと、なんか自由でないと縛られるというんで、このユダヤ教なりの律法に縛られると で奴隷にされるということを強く言ってるわけです。 でも同じようにですね、キリストを信じますと言ってもそういうさまざまな形がある。現在でもそうです。それで聖書にはどのように本当に書かれてあるのか、旧約聖書に書いてある、で新約聖書に書いてある、それを必ずですね、比べて、そしてイエス・キリストの精神、パウロが受けた啓示の精神に変える必要があるわけですね。ここは、そういった重要なことで、その重要性はさっきもちょっと触れた使徒言行録の15章に、もっと詳しく出てるんです。使徒言行録の15章です。使徒言行録15章の一節、これ15章の1から35まで全部今日のガラテ書のそのことと同じようなことなんですね。ある人々っていうのはユダヤ人からキリスト教になった人です。ユダヤ教から。そしたらですね、モーセの慣習ってありますが、モーセが受けたその律法に従って割礼を受けなければ救われないと、これはっきりそういう言い方をしてたわけです。でパウロはですね、異邦人たちも救われたと信じるだけで、そういうことをいろいろ言ったわけですね。この3節にある、異邦人たちが回収した死体を詳しく伝えたんだ。それを聞いた人々はみんな喜んだんだけど、エルサレムに到着したら彼らは教会の人たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいたことをことごと報告したんだ。ところがファリハイサ、これユダヤ教ですね、ユダヤ人からキリスト教になった人が住み至って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守らせようと、モーセの律法はこれを揺るがない、キリストやパウロが言った真理以上にモーセの律法を重要視するということだったんですね。でそのためにこういうふうに言ったと。けれども異邦人にも聖霊を与えて、8節で彼らも受け入れるようにされたと。ここに聖霊が与えられたということが、これがまあ証拠になっているということを言ったんです。そうしていろいろ話したらですね、13節にあるようにヤコブが兄弟たち聞いてくださいと、ちょっと飛ばしますが、17、18、私の名で呼ばれる異邦人がみんな死を求めるような異邦人でもですね、で私は判断する、神に立ち返る異邦人を悩ました、苦しめてはいけないと、偶像に備えた汚れた肉と乱らな行いと締め殺した動物の肉を血を避ける。これはどういうことか今でもちょっと分かりにくいですね。締め殺したら血が残るからです。締め殺した動物の肉を食べたら血を食べることになる。だもう一遍さらにこの血を避ける、この血を食べてはいけないっても非常にこの厳しいですね。これは絶対守るべきあれだっていう戒律だっていうのは、これだけ話をしてもなおこのに残ったというわけです。でもこれは救いそのものと根本に関わらないから、これを避けるということで表現してるんですね。まあ、これで割礼を受けなくても救われるということが、まあこの時にははっきりさせたということになるわけです。でもう一遍28節、この使徒言行録15章の28節ですね、29に聖霊と私たちはというふうに、これが人たちがそのこの手紙、人たちが書いた手紙ですね。偶像に捧げられたもの、血と締め殺したもの、動物の憎みだらの行いを避けることですとか、 こういうふうにですね、この時でも偶像に捧げたものを食べたらこれは汚れ移るとかですね、そういうことを思っている非常に多かったということが分かります。だからコリントの手紙ではこの問題をまた詳しく書いてあったとおりですね、はい、で、元のところ変わりますが、これがそれだけ重要だっていうのはですね、言ったように大きな分かれ目に立ってたからです。これをパウロがはっきりさせなかったらキリスト教っていう世界的な宗教に育っていかなくって、ユダヤ人の宗教の一改革派に過ぎなかった、一派に過ぎないで終わると、狭いものに、こういうふうに絶えずですね、なんか狭くなろう狭くなろうとするんですね、真理も。だからカトリック教会もこういうふうに狭くなろうというところがあったもんだから、ルターを神様が起こしたわけです。そしてルターやカルビン、ツビングリなどを起こして改革をさせたと。だけどやっぱりですね、そこでも水の洗礼をしなかったら救われない、生産を置かれなかったら命をもらえないとかいう主張が大通りを、大きな顔をして通るようになったところがあるわけです。それで最初クエーカー、1600年代ですね、クエーカーは聖霊を受ける、信じて救われて聖霊を受けるんだと、そういうふうに、原点に帰ろうとしたわけです。でその影響、それからこの当時の聖書が根本にありますけれども、そうしたことから内村鑑三もそれをはっきりさせたというんですね。ですね、この点をよく混同する人がいるんですね。無教会は聖霊そのものを否定するんだとかいう、そんなことは決して言ってないんですね。全然それは大きな間違いでですね、救いの条件として洗礼をしなければ救われない、それを間違いだと言ってるわけです。聖書はそれはそんなこと言ってない、条件とすることですね。それはもう当然のことです。例えば何か、ね、良い行いをしなければ救われませんというと同じことなんです。だけど良い行いをすることはですね、信じてすることはそれを良い祝福を受けるということもあるし、だから信じて聖霊洗礼を受ければですね、それはそれなりに祝福を受けるということもあるわけです。他のこともいっぱいそうですね。聖書をこういった集まる、これもそうです。信じて集まればそれは祝福を受けるわけです。聖霊洗礼に限らないわけですね。そういうことで、良き行いも集まることも聖書を読むこともいろいろなイエス様の後に従おうとする、これは当然祝福を受けるということです。救いの条件とすることに、これは聖書的真理からしてですね、はっきりこれは間違いだという、これをはっきりさせておるということなんですね。でも一遍信じて、私の場合もそうですが、信じて救われたらですね、今更水の洗礼を受けるって必要性は全然ないわけですね。そういうことのために水の洗礼ってはもう無教会で一般的にはしていないんだけれども、どうしても受けたいという人があったら、それはするってことは、それはもちろんできることはできるわけですね。そういう人が今まで私は一人おったわけですけれども、でもそういう場合でもその人は受けたからやっぱり大きく変えられてるんではなかったわけです。結局変えられるのは日々の聖霊によってです。いくら水の洗礼を受けたところでですね、良い行いを一つしたところで、あるいはこういうふうな集まり1ヶ月間あるいは1年間しても、聖霊を受けなければ変わらないと。目的は聖なる霊を受けるためのこう集まる、祈るということです。で、それは真剣に求めたら与えられるということですね。はい、いろいろ関わったことがありますが、そういう歴史的な重要性のために、信じて救われるというその単純な福音の真理に変えるために、パウロがこのように遠くまで行って、非常に真剣に、議論もし話をして、そして、人たちと一致点を見出したというのが使徒言行のところだったわけです。はい、それではそこまでにしておきます。